お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月9日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。フィリピン南部で発生したマグニチュード 7.8 の地震で、これまでに少なくとも35人が死亡し、140人が怪我をしました。現在も12人が行方不明となっており、捜索と救助活動が続いています。地震は8日早朝、サランガニ州の沖合およそ20キロを震源として発生しました。揺れはミンダナオ島の広い範囲で観測されたほか、420キロ離れたインドネシアのスラウェシ島、マナドでも強く感じられました。地震を受け、複数の国で津波警報が発令されましたが、その後解除されています。一方で強い余震が続いています。地震の影響でサランガニ州では学校が休校となり、航空便も欠航しています。当局によりますと、空港の離着陸は現在、政府や軍、人道支援の航空機に限定されています。住民のジェイソン・マナルカさんは、ライフラインにも影響が出ていると話します。水も電気も止まっています。家に帰ると電気も水道も使えませんでした。みんな被災していて、飲み水さえ手に入らない状況です。マナルカさんでした。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相は、自身のリーダーシップをめぐる憶測について、内向きな議論に過ぎないと述べました。今日公表された世論調査では、11月の州選挙が今行われた場合、労働党政権は敗北するとの結果が示され、党内でのリーダー交代をめぐる憶測が強まっています。ヘラルド・サン氏の委託で実施された調査によりますと、労働党の第一党支持率は 23% まで落ち込みました。一方、自由党と国民党の保守連合は 27% で、ワンネーションは 25% まで支持を伸ばしています。アラン州首相は、州民が直面している生活費高騰への対応に集中していると強調しました。人々が求めているのは支援であって、内向きな議論ではありません。生活費の負担軽減には、自動車登録料の 20% の割引や、年末までの公共交通機関の運賃半額措置が役立ちます。在宅勤務の推進もその一つです。私が力を入れているのは、州民が政府に求めているこうした課題への対応です。アラン州首相でした。ニュースを続けます。国連はガザ地区への人道支援物資の搬入を直ちに再開するよう求めています。現在ガザにつながるすべての検問所が閉鎖されています。イスラエル当局はイスラエルに向けたミサイル攻撃を受け、過去2週間にわたり唯一稼働していた物資搬入ルートのケレムシャローム検問所とラファ検問所を閉鎖しました。国連のファルハン・ハク副報道官は、ガザ地区内では引き続き支援物資の配布が行われているとした上で、住民の命は安定した人道支援物資や生活必需品の供給にかかっていると訴えました。国連と支援団体は様々な制約がある中でも、支援物資を継続的かつ安定的に届けるため懸命に取り組んでいます。しかし検問所が閉鎖されたままでは、こうした活動を続けることはできません。そのような状況の中でも、民間人や病院などの民間インフラは空爆や砲撃、銃撃にさらされ続けていて、死傷者や施設の被害が報告されています。国民人道法の下では、民間人と民間インフラは保護されなければなりません。ハク副報道官でした。生活費の高騰に失業手当、ジョブシーカーの支給額が追いついておらず、何百人ものオーストラリア人が食事や薬など生活に欠かせないものを我慢している可能性があることが分かりました。 慈善団体アングリケアの新たな調査により明らかになりました。アングリケアの生活費指数によりますと、ジョブシーカーを受給する一人暮らしの人は、家賃や食費、交通費を支払うと、生活費が週に251ドル足りなくなる計算です。また子供2人を育てる夫婦の場合、その不足額は週428ドルに上るとしています。アングリケアのエグゼクティブディレクター、ケイシー・チャンバース氏は、生活保護などの支援に頼る人たちの多くが、フードバンクを利用せざるを得ない状況だと話します。働ける年齢で所得支援を受けている人を合わせると、その数はブリスベンの人口に匹敵します。オーストラリアで3番目に大きな都市と同じ規模です。またこうした世帯で暮らす子どもは87万5千人に上ります。こうした世帯の収入は貧困とされる水準の半分以下にとどまっています。チャンバーズ氏でした。アングリケアはジョブシーカーの支給額は実質的に1990年代以降ほとんど引き上げられていないとして連邦政府に対し増額を求めています。企業が従業員のスーパーアニメーションを納める方法が来月から大きく変わります。ペイデイスーパーと呼ばれる新制度では、これまで3ヶ月ごとに行っていたスーパーアニメーションの支払いを、給与の支払いと同じタイミングで行うことが義務付けられます。この制度変更に向けて、企業は準備を進めていますが、その影響については意見が分かれています。一部の業界団体は、すでに厳しい経営環境にある中小企業にさらなる負担をもたらすと懸念しています。しかし、メルボルンでデリカテッセンを経営するトニー・サマさんは、少額をこまめに支払う方が、やりくりは楽になったと話します。以前は大変でした。四半期末になると4000ドルから5000ドルをまとめて支払わなければならず、開業当初は自分の貯金を取り崩して支払ったこともありました。今は毎週支払うので、私の場合はおよそ600ドルほどです。その方がずっと管理しやすいです。サマさんでした。オーストラリア税務局 ATO はこの改革によって、毎年およそ60億ドルに上る未払いのスーパーアニュエーションを減らしたい考えです。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。サッカー女子代表マチルダズのケイトリン・フォード選手が、今夜シドニーで行われるメキシコ戦で、代表通算150試合を記録します。マチルダズは先週土曜日、ニューカッスルで行われたメキシコとの試合で19本のシュートを放ちながらも、後半アディショナルタイムに失点し、0対1で敗れました。フォード選手は来年ブラジルで開催される女子ワールドカップに向けて、チームにはさらに改善の余地があると話しています。フォード選手は2011年、16歳で迎えた代表デビュー戦でゴールを決めていて、今夜の節目の試合でも得点を狙っています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日10日水曜日のお天気です。パース、一時的ににわか雨が降る見込みです。最高気温は18度。アデレード、雨足が弱まるでしょう。最高気温は17度。一方、メルボルンでは雨足が強まるでしょう。最高気温は19度。ホバートはにわか雨で最高気温は18度。キャンベラも同じくにわか雨、最高気温は15度。シドニー、一時的ににわか雨が降る見込みです。最高気温は22度。ブリスベン、にわか雨、最高気温は24度。そして最後にダーウィン。晴れで最高気温は33度となっています。以上、6月9日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。